みんなの健康ラジオ。お元気ですか？岩崎理恵です。毎週この時間は横浜市医師会の先生方に健康についてのお話を伺っています。今週も先週に続き、みなとみらい線みなとみらい駅 4A 出口すぐ、みなとみらい夢クリニックの貝島博恒先生にお話を伺います。今週のテーマは保険適用における体外受精治療法のバリエーションです。貝島先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今週はどんなお話になりますでしょうか？
前回、体外受精とはどんな治療をするのか、全体の流れをお話ししました、はい、今回は保険適用に合わせて具体的にどんな治療法があるのか紹介します。治療法として一番バリエーションがあるのが排卵誘発法です。卵胞という小さい卵子の入った袋を薬で成長させる方法です。
ではその排卵誘発法にはどんなバリエーションがありますか？
自然に出てくるホルモンをコントロールして注射を多用してたくさん卵子を得る方法が抗刺激法と言われます。
その抗刺激法の特徴とはどんなことでしょう？
30代前半の卵巣機能の良い患者さんに適用されることが多いです、うん、一般的には卵子と精子を合わせて受精させ、一旦受精卵を凍結して受精期以降子宮に移植します、はい、抗刺激法は副作用で卵巣が腫れたりすることもありますが、薬剤で排卵をコントロールしやすく、排卵日を設定しやすいため診察回数も少なく済みますので、うん、保険適用としては比較的やりやすい治療法です。
排卵誘発法のその他のバリエーションにはどんなものがありますか？
抗刺激法に対して自分が出すホルモンを利用して卵胞を育てて採卵をさせる方法が低刺激法です、はい、内服薬を使用して必要に応じて注射等を併用します、うん、低刺激法は卵巣機能が低下してくる30代後半から40代の患者さんに適用されます。自然に成長してくる卵胞の発育をこまめに見る必要があるため、保険の診療回数の制限などがネックになる場合もありますが、工夫することにより保険内での治療も可能であると考えます、はい、保険では基本採卵期間の診察回数、ホルモン採血の回数制限があるため、ある程度治療のガイドラインに沿った動きをする患者さんに限定されます、
うん、患者さんの治療法はどのように選択されるんでしょうか？
患者さんの卵巣機能、薬の反応はまちまちです。それぞれに合わせた治療法を選んで体外受精をいたします。採卵移植に関しては、どの方法も保険で通常適用可能です。それぞれの治療は保険点数で治療費が設定されていますが、用いる薬剤、注射等も保険適用となり、患者さんの負担は随分と軽くなったのではないかと思います。ご自身がどのような治療法が合っているのか担当医に相談されるといいと思います。
わかりました。貝島先生、2週にわたってありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなの健康ラジオ、今日はみなとみらい夢クリニックの貝島博恒先生にお話を伺いました。お相手は岩崎理恵でした。この番組は横浜市医師会の提供でお送りしました。